ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。毎週火曜日24時ピンクカルカルの番外編です。本編をお聞きの皆様はこの後1時まで、それ以降はポッドキャストとして FM トヨタラジオラビートのホームページで配信されたりします。この番組では皆様からのメッセージを募集しています。電子メールの方は786@loveat.co.jp までお願いします。番組ステッカーのピンクステッカーご希望の方はピンクステッカー希望とお書き添えください。ステッカー希望の方は住所とお名前を忘れなく。というわけで今日も始まりましたピンクカルカルの番外編ですけどもね、今日はね、本編ではね、まだこの時間本編にも流れてますけども、でポッドキャストとしてもね録音しているわけですけどもね、今日の本編ではね、僕ね毎週ピンクカルカルでは4本か5本の音楽を流すんですね。音楽って、まあ音楽を流すんですけどもね、で今日はね、今日音楽を4本流したんですけども、全部、桃色クローバー Z にしてみました。まあ、ももクロはね、最近ね、僕、いいなと思ってね。で、今日はもう何も言わずに、全部ももクロにしちゃおうかなとか思ってね。桃色クローバー Z ばっかり流したんですけどもね。僕、これ何週間か前ぐらいにね、YouTube で、たまたまね、ももクロ、ももクロってよく聞くけど、僕正直ね、どんな方たちかよく知らなくてね、でどういう人なのかなと思ってちょっと見てみようと思って、で、YouTube でねちょっと検索して見てみたら、まあすごいね、パフォーマンスがすごいというかね、今日本編ではね、まあ音楽を流しただけなんですけどもね、なのでまあそれなりにいいなって思ったリスナーさんもいると思うんですけどもね、ね、ももクロはこう映像で見るとさらにこれまあすごいなとか思っちゃうんですよね。こう普通のアイドル、今までのアイドルない感じ、もう汗びったびたでね、もう全力で踊るんだよね。でエビ反りとかももうすごい、どこまで反るのっていうぐらい、ジャンプとかしてね、もう素晴らしいグループで可愛いしね、でもう曲もいいと思うしね、すごいなと思ってね、今日は全部流しちゃおうって思って、流したわけなんですけどもね、まあ本当に見事でね、ももクロのメンバーはね、今5人いましてね、それぞれこう色が割り当てられててね、でまあアイドルとかたくさんいるとなかなか覚えられなかったりするけど、とりあえずこの今の段階では5人のグループなんでね、覚えやすいんじゃないかなって、覚える覚えないの問題じゃないけどね、でそれぞれ色が割り当てられてて、でももクロのこう、赤レンジャーみたいなね、まあレンジャーっていう言い方がまた、ちょっと古い戦隊ものをちょっと当ててしまいましたけどもね、赤色の、女の子は、まあ、どっかに赤が使われてたり、まあ、赤い衣装を着たりっていうことがあったりするんですけどもね、この人が、桃田かな子ちゃんっていうね、人で、1994年7月12日生まれですね。もうみんなね、中学生ぐらいかな、中高生ぐらいの女の子たちのグループなんですけどもね、それから紫が、高木レニ ちゃんっていう人でね、1993年6月21日生まれ、それから緑が、有安桃花ちゃん、1995年3月15日生まれ、そして、黄色が玉井しおりちゃん、1995年6月4日生まれ、そして、桃色が、佐々木彩香ちゃん、1996年6月11日生まれということなんですけどもね、それぞれ、曲の中でもあだ名でが出てきたりね、いろいろしていると思うんですけどもね、アーリンとかね、シオリンとか、まあ、いろいろいるわけですけどもね、まあ、可愛いんで、これはね本当に、動きを見た方がいいと思うんで、知らない人はね、もちろん知ってる方とかね、すごく詳しい方とかいろいろいると思うんですけどもね、そういう方もみんな思ってると思うんだよね、このももクロはこう動きを見るべきだなっていうね、歌詞も面白いし、いい歌詞とか多いと思うんだけど、ぜひねこのパフォーマンスをね、一つのこう舞台的なね、見方でもう全体雰囲気をこう楽しむこうアイドルグループなんじゃないかなっていうことを思ったわけですけどもね、素晴らしいなと思います。はい、またこの番外編ではねポッドキャストで流れるんで、音楽は流すことができないんですけどもね、また本編でも、またかけてみたいななんて思ったりしておりますけども、はい、今日は、ピンクカルカル番外編はどうしようかな、メールいただきました。メールいただきました、ありがとうございます。僕のこの番組で、おバカなコーナーを考えるコーナーみたいのがあるんですけどもね、まあコーナータイトルがしっかりしてないよね、どうしようかな、エロバカコーナーを考えるにしようかな、エロバカコーナーを考える、で、そのリスナーさんから考えてもらったコーナーは実際はやらない可能性が高いんですけどもね、いろんなコーナーを考えて楽しむコーナーとなっております。それでは今日もね、メールをいただいておりますんで、紹介させていただきたいと思うんですけども、こちらはイッチーさんからいただきました。エロ替え歌のコーナー、なんだか聞いたことのあるくだらない替え歌をお送りするコーナーです。頭のレベルは小学生にしてください、じゃないとラジオのスイッチをついつい切っちゃいます。特典として、カルカルさんの歌が聞けちゃいますっていうことですけどもね、で、例が書いてありますけども、実際この番外編ではまあ著作権の関係とかあるんでね、メロディーに乗せて歌えないところがありますけどもね、皆さんこう頭の中でちょっと想像してみるといいんじゃないかなって思うんですけども、まあ、ゲゲゲのなんちゃらっていうねアニメありますけどもね、ケケケのケ、女のあそこに毛が生えた、嬉しいな嬉しいな、一本抜いたろか、そしたら全部抜けたっていうね、もうくだらないね、素晴らしいね、いいと思いますよ、ということでね、こういういろんなコーナーを考えてくれてもありがとうございます。そしてこちらもイッチーさんからいただきました。コーナー考えました、今回も頼んでも、却下していただけないのでしょうね、却下しないんですね、題してピンク語録、偉い人が言ってしまったエロい言葉を集めましょう。偉い人ってエロい言葉言ってないよね、言ってしまったエロい言葉ってね、もう架空のことになっちゃってますけどもね、例1、いい国作ろう鎌倉幕府、いい国作ろう鎌倉幕府、なんかちょっとエロいワードが混じってるような混じってないような気がしますけどもね、国に敗れて賛があり、我が社の名前はフェラガモですよ 我が社の名前はフェラーリですよ。フェラーリですよ。ということでね、いろいろいただいておりますけどもね。素晴らしいですね。他の皆様もね、どしどしお寄せいただきたいと思いますけども、これもですね、続きまして、ラジオネーム、ミラクルタイガーさんからいただきました。ありがとうございます。カルカルさん、こんばんは。バカバカしい新コーナーを考えてみました。日常妄想劇場というコーナーです。もちろんピンクカルカルなのでエッチなコーナーです。内容はとにかくエッチな妄想を想像して物語にして送り、それをカルカルさんが読むというコーナーです。例えば、今日僕はコンビニに行きました。店内にはお客さんは僕一人でした。商品を買おうとレジに行った時に、財布を忘れていることに気づきました。なので、商品を買うのはやめようと、店員の可愛い女の子に言うと、体で払ってくれてもいいですよ、って言うんです。言わねえな。どういうことですか?って聞くと、私に口でさせてほしいんです。とのこと。などです。ただ自分が考えた妄想を送るというコーナーです。いかがでしょうか?ということでね、いただきました。すごくいいですよね。いろんな妄想があるからね、これは無限に広がるよね。もう宇宙に出ちゃってもいいしね、宇宙ステーションでどうのこうのみたいな。宇宙ステーションに行くことになって、生活をしてたら、芸能人の誰々ちゃんが来て、なんかちょめちょめあんなこんなこんなこんなになりましたよみたいなこととか物語にしてってもいいと思いますしね。日常妄想劇場というコーナー。はい、続きましてもう一個は、こちら紹介しましょうかね。ぬめぬめさんからいただきました。はじめまして、ぬめぬめと申します。おバカなコーナーを考えてみようのコーナーです。これね、題名がね、エロバカコーナーを考えるっていうコーナー名に変わりましたんでね。これもどんどん変わってっちゃうのかな。エロバカコーナーを考えるのコーナーです。私が考えたコーナーは、題して女優さんのパンツの色を当てようというコーナーです。タイトルからしてくだらなさ満載ですけどもね。正解はないのですが、こんなシチュエーションのシーンに登場した女優さんは、丸々色のパンツを履いているべきだと思うといった感じです。何か、そのシチュエーションを、書きながらというか、思い浮かべながら、で、ここに誰々さんの女優をこう当てて、はめ込んで、で、そのシーンに出ている女優さんのパンツの色は何々だろうって、若干あるある的なね、確かにそんな色を履いてそうだね、みたいなことになっていくのかな。例えば、某携帯電話会社のコンサート会場で歌うシーンに登場している上戸彩ちゃんは紫色のパンツを履いているべきだと思う。勝手にこんなこと言って怒られないのかな。なのです。もちろん、不採用で OK です。この方もコーナーの採用をあまり望んでおられないようですけどもね。面白いですよね。これはいろんなね、若い女の子、女性アイドルとかだと、妄想するのも面白いですし、もちろんこれは男の俳優さん、とかでも面白いと思うし、アイドルとかでも面白いと思うし、逆にね、いきなりたまにはね、キキキリンさんやなんかをね、入れても面白いんじゃないかななんて思いますけどもね。いろいろ。コーナーありがとうございました。もう楽しいコーナー満載でね、すごくいいなと思います。引き続き、募集しております。エロバカコーナーを考えるのコーナー、 メールの方は 786@loveat.co.jp、loveat ですよ、 786@loveat.co.jp までタイトルをピンクカルカルにして、まあ本文の方に、まあおバカなコーナーを考えるコーナーでも何でもいいんですけども、まあ一応ね、タイトルつけたんでエロバカコーナーを考える、エロバカコーナーを考えるのコーナーまでお願いします。それから、あ、プレゼントがありましたね。パラダイステレビさんからいただきました24時間テレビ T シャツをプレゼントしておりますんでね、こちら欲しい方もお送りください。まあ、どういう T シャツかというと、普通の、日テレ系でやってる24時間テレビではなくて、でパラダイステレビ有料アダルトチャンネルですね、パラダイステレビも、ちょうど同じ日同じ時間にね、24時間テレビ、エロは世界を救うだったかな、という番組をお届けしておりましてね、その時のチャリティー T シャツということで、いただきました。こちらを2名の方にプレゼントしたいと思います。どういう T シャツかと言いますと、白と赤のストライプで、で真ん中にはまあイラストが描かれているんですけども、白と黒のストライプ柄といえば梅津和夫先生でございますね。その梅津先生によるイラストです。まことちゃん、代表的なまことちゃんがね、描かれておりまして、まことちゃんがね、手にコンドームを持っておりまして、ストップエイズということで、その文字も書かれているというね、T シャツとなっております。これはすごく、貴重だと思うんでね、欲しい方は応募してください。メールの方は 786@loveat.co.jp、までお願いします。T シャツくださいということをね、メッセージを添えて何か、書いていただけたらと。まあ、ピンクカルカルだけのプレゼントなんでね、他の番組では告知とかないと思うんで、ピンクカルカル宛てにいただけたらと思います。はい、というわけで今日もね、お届けしてまいりましたけども、そう、本編の最後でね、僕がソニーが発売するね、こう何、ヘッドマウントディスプレイっていうやつね、メガネみたいなものをかけて、その中に小さいモニ画面があって、で、そこで映画館並みの大スクリーンで見ているかのように映画を楽しむことができるっていうね、メガネ、ね、ディスプレイが発売されるんでね、まあ、それが欲しいっていうことをね話してたんですけどもね、本当にね、もう心からね、3D の AV を見たいなって思うんですよね。これたまらないだろうね。目の前に大画面が広がって、実際映画館ではもう最近っていうのはね、そのエッチ系な映画っていうのはめっきり減りましたけどもね、まあ一部やってると思いますけども、さらに 3D のね、3D で見るっていう機会、さすがにそこまではね、映画館では 3D 化まではなかなかされないと思うんですよね。ぜひやってほしいなと思うんですけどもね、なのでやっぱり 3D といったら AV を見なきゃいけないと思うんですよね。巨乳がボーンって出てくるとかね、潮吹きがシャシャシャシャって飛んでくるとかね、くだらないな、そういうものをね、見たいと思うんですけども、なかなか実現しないということでね、この映画館並みのスクリーンをこの目の中というか眼鏡の中で楽しむことができるというね、この眼鏡が本当に欲しいなと思います。これはね、何か一人でおかずにする時もね、なんかもうすごい楽しいだろうな。こういうもの見ちゃうと、さらにエロ本とかで何かエロ本をおかずにするとかがなかなかできなくなっちゃうのかなと思いますけどもね、ただでももうこういう時代に生きているから、こう未来とともに、僕らもこういうものは 順番に楽しんでいかないといけないなと思います。何の話かよくわからないですけども、カルカヤサトシでした。